さんシャロン。ちょっと心が軽くなる焚き火ラジオ、パーソナリティのアチョです。
チューです。この番組は毎週水曜日にスタンド FM、 ポッドキャスト、 Spotify、 Amazon Music で配信しています。クリスチャンのアチョとチューが忙しい日々の中でちょっと疲れたあなたに焚き火の間終わりでのんびりほっと一息つけるような心が少し軽くなるようなエピソードをお届けしています。
はい、ありがとうございます。この間チューが沖縄でイベントをしてきたということで、今日はその話を聞いてみたいなと思っています。
はーい、あそうそうそう、しかもこのね、ラジオを聞いてくれてるリスナーさんが一人参加してくれてました。
ありがとうございました。すごいすごいね。なんかでも本当にいろんな方が聞いてくださっていて、この間もなんかフォローしてくれた方が青森にお住まいの方だったりして、なんか本当にいろんなところで聞かれていて、ニュージーランドにもリスナーの方がいらっしゃるということで本当に感謝です。
すごいよね。なんかその継続して聞いてくれてるっていうのがすごくない？なん
か確かにそう、私の知り合いの人でね、周りで聞いてくれてる人もいるんだけど、なんか毎週楽しみにしてますとか、本当継続して聞いてくれてるのがなんか本当に雑談なのにうちらの感謝だよね。
感謝。そうだから、通勤時間が長いからすごい長いって言って、うんうんうん、すごい励まされました、うん、それを聞いて
ね、本当だよね。なんかそういう声に逆に励まされるよね、うちらがね、本当に。
そうだね、うん、本当になんとなく始まってなんとなく続けてるもんね。
そうそうなの、そうなの。だから自分たちの努力ではあんまりないっていうところが本当に感謝なことだなと思いますね。
大事だよね、このなんかなんとなく続けられることっていうのもね。
いやなんか本当にうん、そうそう、だから自然体っては自然体だなと思うし、なんか神様がやらせてくれてるんだなって気もする。なんかね、結構さ、チューも忙しいのに予定さ、ね、あったりさして、
うんうん
うん、
そうですね、本当に私もこの時間をすごく大事にしてます ね、
そう、
はい。じゃあ早速そのイベントについて、ソウルバームっていうアカウントを今年から始めたのかな、多分12月にみんなに声かけして、1月にソウルバームっていうアカウントを作ったんですよね、多分。でもそれもね、きっかけがアチョから始まって、これも話したよね、多分ラジオ、アチョがラジオをやろうみたいな話を一緒にして、うんうんうんうん、からアキちゃん、フラのゴスペルフラのアキちゃんが電話かけてきてくれて、
うんうんうん、
なんかその話を聞いてたら、あの使ってないアカウントを もう一度やろうっていう気になって、
うん、
でそれでなんか、なんていう名前でやろうかな、どういうテーマでやろうかなっていう、そのイメージを形にしようとした時に、まあ、私のその世界一周に行って感じたこと、なんか世界一周の話も聞きたいって言われたんだった。なんか今回
その
な
んだ。じゃあ、ね、話しましょう。
それも踏まえて、そうそう。私結構10代の頃から世界一周に行くのが夢で、
うん、
しかもピースボートで、よくね、ポスターを居酒屋で見ると思うんです
、うん、トイレとかにね、貼ってあるやつね。
ポスター貼りをすると安くなる制度とかあって、ちょっとチャレンジしたこともあったんです、
うん。そうなの？それもやってたんだ。
うん、やってたけど、なんかその時にちょうどクリスチャンになったかなんかで、
うん、
ちょうどね、タイミングをかぶってるはずなのね、なんかもうそれどころじゃなくなって、その当時はもう諦めちゃって、
うんうんうんうん、
でもいつか行きたいなみたいな、で32、3で行きたいなってずっと言ってた、口に出して言ってたんだけど、
うんうん、
実際全然その具体的な方法はなかったんですけど、たまたま本当にその同じ旅インスタグラマーの子たちがこぞってで、スタッフで乗ってるっていうことをもうストーリーとかで流れてきて、
うんうん、
で乗れるんだみたいな、乗る方法があるんだと思って、なんか調べたら、うん、その映像スタッフ枠で、まあ、言語スタッフの募集とかもあるんだけど、
うん、
基本ピースボートってさ、なんか船に乗ったことがある人しか乗せないっていう結構ルールがあったんだけど、
あ、スタッフにってこと？
そう、スタッフ、うんうんうん、基本従業員もね、船に乗ったことがある人っていうのが条件、
前の参加者をスタッフとして雇うっていう、
基本だから、その船に乗ったことがないのにスタッフになるっていうのが最近できた制度だったの、コロナ後、うん、そうで、それがたまたまそれが目に留まって、で応募したら受かっ て、去年の去年か去年のあ今頃だ、本当去年の今頃ですね、
うんうんうん、
の
そうだよね、だからあったあ横浜であったのこれぐらいだったってことだよね、横浜ね、
そっか、じゃあちょっと会ってるの本当にこの、えじゃあ本当ラジオの話したのもこんぐらいだ、
そう
本当に今日ぐらいじゃない、なんか
いやそう多分ね、そう急に連絡入って、そう私もちょうど仕事辞めてたから平日だったけど多分予定が合わせられて、で今から会えるっていうか行けるよって言ってマジでみたいな感じで行ったような気がする、
本当そうだ、うん、4月5日に会ってるの、
あすごい覚えてる
今あの4月5日だわ、すごいね、
ちょうど1年前ぐらいだ、すごいね、
面白い、そうそう、ほんでそうだね、その時なちょっと会ってなんかやりたいよねみたいな、でも世界一周帰ってきたらねみたいなね、
うんうんうん、
なんかどっか行くからそれ帰ってきたらまた考えようみたいな感じで、
うんうんうん、
そうで、まあ、スタッフとしてだけどその世界一周の船に乗せてもらって、
うん、
映像スタッフとして、まあ、船内番組を作るっていうので、まあ、ずっと100日103日間結構あのアフリカを通り北欧に行きみたいな感じで、
うんうん、
あの本当の世界一周をしてきたんですけれども、まあ、なんかその乗った目的としては、まあ、世界を見てみたいっていうのもあったけど、なんかこう仕事も一段落してきて、なんか本当に自分のやりたいこと、うん、まあね、法人化したいなって思ってたんだけど、今まで法人事業主でやってて、でもさ法人化するって何かやっぱりこの柱となるやりたいことっていうか、
まあ、うんうん、メインの事業がね、
うん、それのために私は、なんだろう、命を使うというか人生を生きるぞっていう、うん、なんかこう指針が欲しいな、今それがなかったのね、なんかいろんなことが仕事になったけど、
うんうん、
どれもなんかこう需要に合わせてやったっていう感じで、自分がすごく願ったことかっていうとちょっと違ったから、
うん、
なんか欲しかったのそれが、
うんうん、
で結構ピースポートって結構国際問題とか社会問題とかすごい取り扱ってて、でいろんなテーマでセミナーとかもやってるから、まあ、あと世界も見るし、なんかその中で自分のやりたいことが明確になるかなと思って乗ったんだけど、うんうん、そういう目的もあったのね。で実際その乗ってみて、なぜか分かんないけど芸術方面に行ったというか、なんかそうなんか予想しなかったんだけど、まあ、一つきっかけは、うん、そのカルチャースクールっていうのがあって、船の中って毎日、うんうん、本当イベントがね朝から夜まであるんだけど、その中にその外部から先生を乗っけてたりしてて、水彩画クラスっていうのがあったんだよね、うんうん、で水彩画の先生のクラスを覗きに行ったりして、なんかすごい旅するスケッチ画家っていう亀崎先生っていう先生だったんだけど、旅、うん、しながらその港の絵を描くっていう人で、すごい素敵だったのその絵がね、個展とかも行ってたりして、うん、でなんかこう旅先で見た景色を絵にするっていうのすごいなんか心を打たれて、
うんうんうんうん、
やっぱり絵って素敵だなって思ったんだよね。自分にはその絵を描く才能とかはないけど、絵を習いたいなってすごく思って、一式ね揃えたりしたんだけど、やっぱスタッフで乗ってたからなかなかその継続的に通えなくて、
うんうん、
降りたらやろうってなんか決めたんだよね。降りたら習いに行こうってその時決めて、うん、でプラスさ、その結構その世界のさ、あの美術館を巡れたのよね、
うん、
結構モネが描いたあの場所とかを実際に見に行ける機会があったりとか、
絵画になってるその場所、
そうそう、モネの家に行ったりしたツアーとかもあったんだけど、それは私行けてないんだけど、でも結構ね、うんうん、モネにあの関する場所にたまたまフランスのルアブルっていうところに降り立ったんだけど、うん、なんかすごい感動的だったんだよね、その体験自体が、
うんうん、
なんだろう、やっぱ何百年も前の人がさ描いた絵のところに自分がいるとかさ、
うんうんうん、
なんか絵のルーツにすごいこう興味を持って、なんかいろいろ調べたりとか感じたりとかして、うん、なんか芸術って、まあ、自分はさその音楽もしてたから余計に、なんでなくならないんだろうなっていう、結構絵は特にそうで、もともとはさあのルーツは宗教画がルーツで、やっぱ言葉が理解できない人のためにこのイエス・キリストとか その福音って言ったらわからないな、救いとかこの教えを言葉が理解できない人のためにまず絵で伝えるっていうのがルーツで、そっから絵ってできてるんだけど、なんか特にさ今ってもう写真ができて映像ができちゃってるから淘汰されるものなんじゃないかなって本来思う。なんかさ、ポケベルがなくなったのと同じでスマホができていらなくなるじゃん。
そういうことね、ガラケーがほぼ消えてしまったようにみたいな、ね、
だって必要ないじゃん。それよりも便利なものがあったら、うんうんうん、自然と淘汰されていくじゃん、そういうもの。
確かに道具とかね、そうだね、確かにね、うん、
だからなんかなんでこんなに発展して映像があるのになんか、うん、待って、デジタルのさそういう古典とかもあるわけやんか。
確かに。
そう、映像で映し出すとかもあるから別に絵じゃなくたっていいのに、うんうん、でも絵って需要があるよ今でも、
うんうん、
それってすごい不思議なことだなと思って、なんか自然な流れの中でね、でそれってなんでなんだろうってすごく考えたんだよね、音楽もそうだし、うん、でもまあ私の中でその帰ってきてそれをすごいこう改めてそのことについて考えた時に、やっぱり自分の体験も通してその心の栄養なんだなっていう、まあ、ちょっとクリスチャン的に言うと魂の慰めなんだなっていう、
うんうん、
芸術っていうものはなんか目には見えない物質的なものではないじゃんか、どれもね、食べたりとかできないから、
うん、
でもやっぱ体がさこう風邪ひいたら薬飲んだりするように、心も弱ったりした時にやっぱり芸術っていうものが豊かにしてくれたり慰めてくれたり温かくしてくれたりする、
うん、
な
ん
かだから今もなくならないんだっていうことをすごいこう自分の中でこう落とし込んだというか、うん、なぜか世界一周で得たことはその魂の慰めっていうそっちだったんだよね。なんか全然仕事でもないし、なんか全然違う方向性だったの自分の中では、うんうん、
でもテーマがもうそっちだったってことね。 ね、
そうだね、なんか自分、うん、もう自然な流れでそっち、うんうんうん、なんかもっとさ、なんかもっと本当に貧しい人たちに何かを経済的にサポートしたりとか、そういう風にビジネスを考えた方がいいのかなとか、もっとそっちで行くと思ったんだけど、そういう問題に触れたことが多かったから、
うんうんうん、
でも全然なんか違う方に行って、
うん、
でやっぱり今の時代もやっぱりその魂の慰め、心の栄養っていうものはやっぱ不必要不可欠で、あ、それが大事なんだなっていうことが分かって、で帰ってきてこのラジオをするってなって、
うんうん
うん、あ、でさ、それこれは多分ラジオでも話したと思うけど、ひょんなことからバンドやりたいんですっていう、ちょっとアニメみたいなさ、
うん、そうだね、船の中でね、うん、
そうそう、現れて、なぜかその楽器も持って行ってもなかったけど、あの音楽をするっていう、自分が歌うってなったりギターを弾くって不思議なことになって、うん、楽器もないけど友達が突然楽器買ってきてさ、うん、その子も楽器できなかったのにギター買ってきてそれを貸してもらって練習したり
すごいよね
そうよね面白いんだよね。でさ、そう、不思議なことがいっぱい起きたわけで、結局いろんな、うんうん、さ、いろんなことをしたの、船ではさ、パーソナルカラーを教えたりとかさ、うんうん、SNS インフルエンサーとはどういう生き方かみたいなさ、いろんなセミナーしたけど、結局歌を歌った時の方が人から評価をもらったっていう、なんかこう自己評価と他者評価って比べた時に見たら、音楽をやった方がいいのかなってなんとなく思ったっていうね、
うん、
でプラスその自分自身が感じたこの芸術、アート、音楽とか絵っていうのはやっぱり大事なんだなっていうので、あ、もう一度音楽をやろうかなっていう思いになって、でそのあきちゃんから電話もらってラジオ始めて、で何のテーマでやるかなってなったら、やっぱりこの魂の慰めっていうテーマで何かをしたいって思ったんだよね、うん、でそう、ソウル最初ね、なんか魂のさ薬って言ったらソウルメディソンみたいな感じになるから、メディソンとなんか違うなみたいなこと調べてたら、こうバームっていう言葉がなんか香油っていう意味があったり、
うんうん、
鎮静薬とか安らぎって、バームってすごいいろんな意味合いがあって結構面白かったんだよね、
うん、
香油とかすごい聖書的やし、
うんうんうん、なんか塗り薬ってイメージがあった、私、
うん、本当にそんな感じだから、どっちかっていうとね、薬ってなんかさもっと直接的な意味だけど、
うん、
ちょっと本当に優しくタッチされるような、
うんうんうん、
優
しくタッチ
されるようなっていうテーマで、ソウルバームっていう、うん、 で、そうで疲れ果てた心など慰めになるものみたいな、私今書いたメモを持ってるんだけど、
うんうんうん、
悲しみ苦しみなどを軽減させるって書いてるんだけどで、そう、それでそういうのやりたいなって思った時に思い浮かんだのが、そのゴスペルフラのアキちゃんと、もともとアキちゃんはね今ハワイに住んでて、ちょっと物理的には会えないんだけど、うん、もともと沖縄に私が住んでて一緒にその時に音楽やってた元木くんと絵を描いてるミキさんと3人で今回ねそのイベントをやるってなって思いついてすぐ電話したんだけど、こういうのやりたいんだけどみたいな、最初はねアカウントを立ち上げるだけで電話してこういうのやりたいんだけどやらないみたいな感じで、なんかそれぞれの賜物、それぞれの絵を描いたりとか音楽をただ投稿していくっていう、最初はそれだけだったんだけど、なんかもう本当にすぐやろうやろうみたいな感じで、あ、でもそれでも不思議なことが起きてたんだ。でずっと連絡取ってなかったの、元木くんはね定期的に取ってたんだけど、ミキさんは本当にもう数年連絡取ってなくて、
うんうんうん、
でミキさんに連絡しようと思ったらその日に連絡向こうから来たんだよね。
そうなんだ、
すごいよね、今日連絡しようと思ってたみたいな、
うんうん
うん、全然それ条件は全然違ったんだけど、
透明
したかのように、
うんうんうん、
だよね、
そうだったんだ、始まりからして。
そうで、それで元木くんにもこういうことやりたくてみたいな、歌動画上げたくてみたいな感じで、うん、またその動画送ってほしいんだよねって言った、うん、今日たまたまギター買いましたみたいな、そのなんか、うん、ここの車の中とかでも簡単に弾けるようにギター買ってそういうのやりたいと思ってたんだよねみたいなこと言ってて、
うんうん、
おーみたいな感じで、でまあ、最初はそれぞれがやってる働きを、まあ、ショート動画にして順番こに上げていこうみたいな感じで始まって、
うんうん、
で月1インスタライブしようみたいな感じでインスタライブで残ってるんだけど、うんうんうん、みんながそれぞれさこのそれぞれの働きについて話したりとかやってて、
うん、
あそう、ほんでミキさんが絵を教えてるんだけど、
うんうんうん、
沖縄で。で私さ、その船で絵を習うって決めてたじゃん、
うんうんうん、
でミキさん習いたいなと思ってそのオンラインやってなかったんだけど、どうしても習いたいからオンラインやってほしいって言ってお願いしたわけ、うん、それで1月からそれこそ本当に今年から絵を習い始めて、
うん、
なんか本当に何だろう、感動したの、自分が絵が描けることに。でもちろんその上手い下手とかではなくって、やっぱ初心者でも描けたっていう体験をミキさんはちゃんとできるようにやっぱさ教えてくれて、がすごいその絵を描いている時間が自分にとってのすごい慰めの時間になって、
うん、そうなんだ、 それを実際体験したわけね、中をね、その絵を描く中でも、ね、
まずただ絵を描きたかっただけなんだけど、うんうんうん、体験して、
うん、
でプラスその私はさ PR の仕事をしてるから、そのアートっていうものがすごくカジュアルになってて今、
うん、
で発表、うん、とかだとね今あるんだけど、ちょっと前はさ、クマさんに絵を色ぶっかける、色をめっちゃかけてさ、フルイドアート、うん、流行ったの知らない、クマさんに、
なんかいろんな色のなんかペンキじゃないけどなんかかけるやつで、なんか中の投稿で見た私、こんなの流行ってんだと思いながら見てた、
うん、流行ってんだけど、まあそれは置いといて、
うんうん、
今大阪と東京で流行ってるのがデートでそのワインを片手にゴッホとかそういう名画をなんか模写するっていうのが流行ってるんだよね。
へ
え。デートでそういうのが行くっていうのが流行ってて、めっちゃおしゃれなデートじゃない？
確かにね。なんかすごい都会的だね。うん。
都会的だよね。だから福岡にはまだ来てなくて、
うんうん、
それめっちゃいいなと思って、なんかそれをやった時に、あ、自分がこの体験をして、やっぱ絵が苦手だけど絵を描くって、苦手と描くって全然違うから、苦手でも楽しめるんだと思ったわけ。絵が下手だと思ってたから、うんうんうん、だからこの感動を知らずに生きていくなんてもったいないと思って、
うんうん、
でやっぱミクさんから教わるってこともすごく大事だったのね、私にとって、
うんうん、
すごく上手なの教え方が、もう絶対否定しないし、なんかもうめっちゃ褒めてくれるのねめっちゃ褒めてくれるんだけど、でそれでプラスその私元木くんと一緒にさ音楽をやる前に元木くんのピアノの前奏を聞いただけでめっちゃ涙を流したことがあって、
うんうん、
でその2人でユニットハープオブデビットって名前なんだけどね、ダビデのことっていう意味なんだけど、うん、 あの本当に慰めの音っていうが元木くんの音色だから、もうこの元木くんのピアノの中でミクさんの絵を習えたら最強じゃないって自分の中で思いついてそうそう1月ぐらいに思いついて、そんで3月にやるっていうね、強行突破で、うんうんうん、2月に急いで、
それでめち
ゃくちゃだよね。
しかもでもすぐやる中だからね、さすがそこはね。
もうさ、思いついたらいても立ってもいられないわけ、早くしないとみたいな、うんうんうん、感動を体験してもらわないとダメだみたいな感じで、うんうんうん、それでもうイベントやろうみたいな。元木くんだって最初さ、もう日程押さえた時点で全然オンラインか何かだと思って、全然リアルでやると思ってなくて、全然勘違いしてて、
あ、そうだったんだ。
何をやるかも全然分かってなくて、いつも何でも OK みたいな感じやからね、なんかあんまり理解してないのよ、でも OK して蓋開けたらリアルだよみたいな感じになって、うんうん、それで実際こうミクさん の, あの今回動画ね、よかったらリンク貼っといてほしいんだけど、見た、あのあちょ今回私まとめたんだけど動画、
うんうんうん、見た見た、みんなで海の絵描いてたやつね。
そうそうそう、本当に海が、ね、うん、見える蕎麦屋っていう場所が、うん、ミクさんのお父さんのお蕎麦屋さんで教室もやってるんだけど、
うん、
そこで最大8名1部と2部で分かれて今回会を開いたんですけど、うん、もうめちゃくちゃ良かった本当に、なんだろうな、元木くんのピアノの音色でこのなんかもう超贅沢だったよ本当に。なんか海を見ながらさ、海の絵をなんか生演奏でやるっていうのは多分やったことがないと思う、私が知る限りない情報としては、
うん、
そう、多分そのライブペイントとかはよくあるのね、ミキさんが例えばさ、その音楽の中で絵を描くっていうのはあるんだけど、うん、生演奏の中でお客さん自身が絵を描くっていうのは多分あんまりやってなくて、うん、なんか本当に参加してくれた方々も、特に一部はさ、3名ママさん、うち3名ママさんで、本当に0歳児が3名、3歳児が1名とい う, もう保育園みたいなさ中で行われたんだけど、なんかもう最初は子どもたちももうギャン泣きで、ここどこみたいな感じ、どうしようみたいな、もうミクさんの声も聞こえないぐらいのスタートだったんだけど、始まってピアノを弾き始めたらもうめちゃくちゃ静かになって、なんならもう爆睡、ずっと爆睡してる子とかもいて
ね、マジですごいね、その元木くんの音色が本当に癒しの音色だというのが子供たちが証明している
そうそうそう、安心してなんかそう、うん、もうなんかだからママさんたちもこんなに集中できたの久しぶりですみたいな、
うんうんうん、すごいね、賛美の力だね本当にね、
本当にそう、本当にそう で,、
うん、
でしかもなんかそのクリスチャンじゃない方だったんだけど、そのママさんたちはそうで、元木くんとピアノでセッションするっていう、なんかフルートで、うん、賛美を奏でてくれるっていう、一回練習してきてくれたみたいなんだけど、
うんうんうん、
やりたいですって言ってくれて、突然飛び入りライブみたいな感じで演奏もしてくれたりして、
なんか、すごい多彩な人が参加されたんだね、フルート吹けるってすごいね。
そうだよね、
うんうん、
なんかみんなで作り上げて、で最後私も 6年ぶりぐらいにライブをさせてもらって2曲、うんうん、でみんなで最後花も賛美して終わるっていう
ので、うんうんうん、
みんなにも歌ってもらうっていう感じで、本当に音楽と、うん、あの絵を体験するワークショップっていう感じで、うんうんうん、でもすごい、あのクリスチャンじゃない方がこの歌を歌えたのすごい良かったですって言ってくれて、なんか嬉しいなと思ってすごい、なんかこっちが、
ね、いい賛美だもんね、花もね。
そう、しかもさ、その花もがぴったりだなと思って空間に選んだら、ミクさん、うん、さんがその花もをテーマに描いてる絵が結構あって、特に壁画に絵を描いてあるんだけど、その、まさかの花もが描かれてた壁画だったらしく、すごいこういろいろリフしててね、面白かったの。
すごい。
そうなんです。で夜は夜でまたあの違う方々が、ママさんじゃない方がデートとかですね、
うん、
お友達とかみんな参加してくれて、
うんうんうん、
本当に夜は夜ですごい感動的な時間、またなんかね、いい感じの雰囲気になるんですよ、海が見える蕎麦屋がね、暖色の、
うんうんうん、
すごいこう 雰囲気が良くて、もう本当に安らぎの時間みたいな感じ。だからどちらかというと、まあ、お客さんもすごいね、行って良かったみたいな言ってくれたけど、やった側もすごい励まされて。その書いてる、その元木くん自身も 絵に合わせて音を変えたりとか、ながらとか、お客さんの雰囲気に合わせて音を変えたりとかして、
本当
に
だから、ね、
空間でしか体験できない生もの、
うんうんうん
うん、でなんかそれもそれで、なんか私たちもみんなの絵を見ていけるし、で、うん、本当にびっくりしたのはさ、同じ材料でさ、もう絵の具もさ、もうできるように自分で色を作るというか、もうミクさんが簡単にできるように色も決めてくれてるんだよね。だからもう本当にただ塗っていくだけなんだけど、
うん、
もう全く違う作品になるの、全員が同じ説を受けてるのに、うん、まるで神様が私たちを作ったように一人一人に見える作品っていうのが、すごい、それにミクさんも感動して泣きそうになってて、なんかなんだろうな、もうなんか感動体験みたいな感じで、すごい生まれた回になりましたね、うん、とにかく良かったです。それしか感想があった。
でもなんかその具体的に体験できるっていう場がすごいなと思った。そのなんていうの、あの別にいいんだけど、教会とかに行くとかでもいいんだけど、なんかその絵を通してとか、その空間を通してなんかそのね、タイさんの素晴らしさが体験できるってすごい場所だねって思った。
そうだよね、もっと増えたらいいのにって思った。
でみんなも興味あるじゃない、その海が見える場所でさ絵が描けるとかさ。
そうだから別になんか次回開催もやってほしいみたいな、もっとやってくれみたいな感じで、なんか別にテーマを変えてもいいよねって思って、うんうんうん、コーヒーが香りを楽しむ回でもいいと思うし、うんうん、音楽の回とかでもいいし、なんかこう T シャツ作るとかでもいいねみたいな話で、全然メンバーも入れ替わりつつ、うんうんうん、なんかいろんなテーマで、この
なんか創作するっていうのがなんか一つキーワードかもね。そうするとね、なんかね、
だからそれぞれ伝えられている賜物、才能を使って、うん、なんかシェアしていくみたいな、
うんうんうん、
このをシェアしていく、なんか絵を描く楽しさもさ、描かないと分かんないから、
うんうんうん、
きっかけも必要になってくるじゃん。やっぱ大人になると特に絵なんて描かなくなるから、
うん、
すごいきっかけにもなるし、うん、なんかすごいいい会だったんです。
ねえ、まあ、人数少なくてなんかそれぞれが参加できるのもね、すごい良かったね、なんかね。
そうだからあんまりこう、うん、ライブだとさ、もういっぱい来てただ聞く、
うんうんうん、
やる聞くみたいな、こうどっちかがこう比重があるんだけど、これは体験だったから、うんうんうん、なんか本当になんかね、本当になんか隣の人と喋りながら絵を描いたりとか、うんうん、ちょっと交わりを持ちながらできるから、
うんうん、
なんか本当月1レベルで開催したいなっていう感じの、
うんうんうん、
やっぱそのあのよかったらそのお客さんにコメントをその動画のコメント欄に書くように促してるので、コメント欄見てもらえれば実際お客さんの感想が見れるので、
うんうんう
ん、ちょっとその動画を貼っときます、リンクで。あちゃさんお願いします。
いただいたら貼っておきます。そうか、
はい、そうなんでね、すごい、あやってよかったなって
思
った
、うん、ね、そうだね。でもそれはなんか沖縄以外でも需要がありそうですね。なんかね。
だって実際なんかライブした東京ではないんですかみたいな感じで
言われ
て、
そうだよね。うんうん。
やりたいですみたいな、呼ばれたら行きます。
うんうんうん。
土地に行って、
うん、
なんかそもそもその元木くんと音楽やってた時も、あのコロナ前はさ、あの熊本に行ったりとか、うん、結構福岡とか、うん、いろんな土地に行ってやってたんだけど、こういうのを旅しながらいろんな土地にこう歌を届けるのやりたいねって言ってたから、なんかいろんな土地でできたらすごいいいなって思った、うん
うん、
すごいなんかこちら側が励まされたというか、何なんだろう、不思議な体験だからね。あとね、すごい個人的に収穫だったのは、
うん
うん、なんか私沖縄いつも行きたいなと思うけど、基本ね私のマイルールがあって、お金を使うならば行ったことがない土地に行くっていうルールがあるの、私の中で。
そうなんだ、うん、
なぜかというと、
うん
うん、だって知らないものがまだあるから、うん、知らない国とか、うん、同じ国とかに何回も行かないのね、うん、だから仕事だったら行くんだけど、今回仕事で行ってないから、そういう案件とか行ってないから、うんうん、だから案件以外で自分で行くんだったら絶対知らない土地、それだったら沖縄の離島とか行きたいわけ、まだ知らないことを知りたいっていう知的好奇心の塊なんで、
うんうん、
っていうルールがあるんだけど、まあ、今回は本当に1週間っていう時間を使って仕事を一個も入れなかったので、ね、全部プライベートを、
うんうん
うん、なんかそれでもこんだけ収穫があって、なんかそのそれですごい自分が良かったって思えてることが良かったと思って、なんかフリーランスだからさ、
うんうんうんうん、
働かないと動かないわけなんかその報酬とその働きが見合ってるから
考える、
でもそうじゃん、実際その経費がかかって、うんうん、これだけ経費、
うんうん、仕事だと思ってたらね、そうね、確かに、そう、しかもフリーランスだとなんか日常なのか仕事なのかのね、あんまり境目がないしね、そうそう
そう、だからあの割に合わないと思ったら断る仕事も全然あるわけで、
うんうんうん、
だから別にその自分が損してでもやりたいって思えることがまだあったことにすごい幸いだなと思って、うん、そんなことがまだ自分のうちにあったんだって思えた、むしろお金払ってでもやりたいですって思えたことがすごい良かったなと思って、
うん
うん、それってあんまないじゃん、お金捧げてまでもやりたいことってあんまないじゃんもらえるならや
る、うん、そうだと思うよ、うん、そうだと思う、
大人になると特に少なくなってくるから、
うんうんうん、
それはすごい幸いなことだったし嬉しかったなって思って、
うん
うん、だしその受けてくれた人も本当に来てよかったっていう、しかも平日開催だったのね今回、
そうだよね、31日だったから月曜日だったっけ、
集まんないかな、しかも年度末で一番忙しい、うん、みんな、うん、この日にしたみたいな、何か本当に何か行きたいけど行けないんだけどみたいな、なんでこの日なみたいな、結構クレームもらったぐらい、
いやそうだよね、うん、なんで土曜日とかじゃないんですかみたいなね、
そうだよ、そうなんだよね、なんとなくなんでか月曜日になったんだけど、うん、なんかそうそうそうそう、でそう、まあ来なくてもいいかなぐらいの勢いでさ、なんかそんな絶対やろうみたいな感じじゃなく、とりあえずやってみるみたいな、ちょっとさ6年ぶりにライブだったから私もね、そんな大々的にっていうか、うん、ひっそりやろうみたいな感じでやったから、でも意外と人が来てくれて、
うんうん
うんうん、本当にね完成だから、次はちょっとちゃんと休みの日にやろうって思いました
思いついてねやってしまった、でもやったことでね気がつけたこととかね得られたことの方がきっと多いし、しかも平日なのにめっちゃそんな人が来てくださった、まず感謝、
このママさんとかはさ育休最後の日だったんだって、
明
日
から
逆にそんな忙しいですみませんって感じなんだけど、
そうだね、それでも来たいと思ってね来てくれたりしてね、でも昼間やったのも良かったよね、うん、ママたちで逆に夜できない、来れないから、
そうそうそうそう、なんですよ、だからまあ逆にそのミラクルだったなと思って、
うんうんうん、
だからまあなんかそのソウルバームっていうアカウントを1月に立ち上げて3月にリアルイベントをするという強行突破だったんですけど、うんうん、まあ、やりたいことを形にできて、かつ人に喜んでもらえてっていうことで、すごいね、しかもまさかのリスナーさんが参加してくれるという、
うん、
ミラクルやんだって
、
でね、面白い、本当にね私自身も慰めを受けた時間でして、まあ、これからも続けていけたらなと思います、そんな感じでした、
ありがとうございます、本当にいいね、機会になったみたいで、私もだけどあのそのソウルバームに参加してるアキちゃんもこのイベントのために祈っててくれたので本当に感謝だなって、
ね、嬉しい嬉しい、うん、そうなんだ、そうだからアキちゃんもなんかどっかのタイミングでね、どっかでこのイベント
そうだね、
アキエルできたらめっちゃいい
会に、ね、来日するタイミングでね、そうだね、何か一緒にできたらいいよね、
そうなんです、だからねこういう働きがもっと広がっていければなと思いました、であとねなんかすごい励まされた、私のなんか新しい発見があった箇所があったんですけど
ごい。
これだ。
止めたなく話す私たち。
聖書箇所を一個シェアしていいですか。
ちょうどどこですか。
第一コリントの14章の3節。
第一コリント14章3節。はい。
ところが、これちょっと古い訳で申し訳ないですが、
うん、
ところが予言する者は徳を高め、進めをなし、慰めを与えるために人に向かって話しますっていうところ。これ、うん、アッチョの訳だと何て書いてるか読んでもらっていい？
私もね、今開いてたのがごめん、2003年訳だったんだけど、ちょっと待って、2017があるから今そっち見るね。ちょっと待って、
みんな今ね、そっちの人が多い。
あ、そうだね。変えた人が多いからね。その新改訳聖書の古い版つっても2003年ですけど、それの新しいのが出たから、そうね、2017版か。読んでる人結構多いからね。確かに今読むね。
はい
はい。しかし予言する人は人を育てる言葉や勧めや慰めを人に向かって話します。
まあ
そんなに、ね、うん、すごい
高めが違うんだね。
そうだね、そうだね、うん、人を育てる言葉って書いてあるね。
すごいね、すごい、なんか噛み砕かれてるね。
そうね、分かりやすくしてるねかもしれないね。
そう、なんかここを読んでちょうど多分そのデボーションがここだったんで、ちょうどタイミングが良かったんだけど、イベントの時ここだったんだけど、うんうんうん、予言するものはっていうので、私結構賜物で予言の賜物があるっていろんな人に言われたことがあって、
うん、
で、
ま
あ、
うん、
でもさ、その世の中の予言じゃないのね、この感じが違うんだよね。予言ってその未来のことをなんか言うとかそういうことではなく、うん、預かる言葉って書くんですけど、
うんうん、
まあ、私あんまりこの賜物を喜んだことがなかったんだけど、
うん
うんうん、でもこの初めて、あ、そのこの使い方があるんだっていうので、その慰めを与えるために人に向かって話すっていうことも予言の一つなんだって思って、
うんうん、
すごいその視点がなかったの今まで。
うん、
そう、
ずっと読んでたけどここは目に入ってこなかったんだね。
引っかかった
ことがない、ね、うんうん、
でも聖書ってそういうこといっぱいあるやんか。
ある、めっちゃある。そう、
今まで読んでたのに全然、
そうそう、書いてあったこんなこと。
そう、まさにそれで目が開かれたみたいな感じで、なんかそれでこの本当にソウルバームが慰めの回じゃん、だから慰めを与えるために人に向かって話すことがこの予言の賜物の一つでもあるんだっていうことが、
うん、
私のもう目がパカーンって開かれて、
うんうん、
すごいこの賜物にすごい感謝したというか、
うん、
あ、使ってるんだ賜物ってなって、励ますこともその一つなんだっていうのを知れてめっちゃ感動したっていう、すごいってなった。今まで何回も読んでる箇所なんだけど、書いてたってね。
だから音楽活動もだけどね、この番組で話してることにもね、すごい意味があるんだなって思うね。感謝だね。
そうだよね、だからそういうことなん
だね、うん、そう思うよね。だってさ、まあ、音楽で話してるっていうか喋ってるっていうよりは歌うじゃない、音楽だと。
私喋ってる時間の方が長いんだよね。だから喋るために歌ってるんだよ、
ね、変わったアーティストですね。
そう、変わった、喋ってる時間の方が長いっていう、うんうん、そうなんすよね。
なるほど、もっと話していけと会さんは言っているんですもん、ちなみに。
うん、だからその話すのもなんか、うん、あ、慰めを与えるために話すっていうのが面白いなと思ったの。なんか、
うん、
もっと聖書って慰め、うん、なんだけど言ってることはさ、うん、ちょっと厳しかったりするじゃん、うん、なんか、
あ、まあね、
右の方を打たれたら左の方を差し出しなさいとかさ、うん、ちょっとさ厳しめのことが多いから、
うんうんうん、
なんかそうじゃなくたっていいんだみたいな、慰めを語っていいんだって思って、そう、それが、うん、
なるほどね、
新しい知恵だったっていう、うんうんうん、なんかそういう風に受け取ったことがなくて、だし、なんかそのさ13章自体も、1個前の13章自体もさ、
うん、
なんかたまたまみんなでさ、そのすごい信仰の話をしてたよ、なんか全然その打ち合わせしてる時とかに、
うんうんうんうん、
すごい信仰の話をしてたんだけど、こういう信仰がみたいな、なんかでもさ13章にさ、なんか山をも動かすほどの完全な信仰を持ってても愛がないなら何の値打ちもないって書かれてあるじゃんか、
うんうんう
ん、だから本当に大事なことは愛だけなんだなっていう、改めてなんかいつも読んでるんだけど、すごい感動した、
う
かどんなすごいことをしてもさ、そこに愛がないなら意味がないっていうさ、
うんうん
うん、なんか言葉で見るとなんかふーんってなるけど、これ実際にあったらすごいことじゃん。だって山を動かしてる人いたらすごいじゃん。
いやすごいと思う。うん、いやマジやばいなと思うよ。本当にそう。
だしさ、なんだろう、その火に投げ込んでもみたいなあるじゃん。なんだっけ、ここ。
あーでしょ。体を
焼かれるために差し出してもって言ったら最強の自己犠牲やん。例えばさ、うん、そのアチを救うために私が死ぬっていう選択したとしても、
うんうん、
そこの動機に愛がないんだったら意味ないよって結構すごいこと言ってるじゃん。普通は英雄として称えられるのに。でもだから神様はやっぱ心を見てるんだなってすごい思って、動機、
うんうんうんうん、
いつだってその何かをしたいって思う動機に愛があるかどうかを問われているんだなっていうのを点検されて、あーやっぱ聖書ってすごいなっていう好きってなったわっていう。
そうだね、純粋なもので始まっているかってことをね、いつも見られてるっていうね、
うん、そうなんだよ。だから行いとしては一緒でもさ、主は心が、
うん
うんう
ん、見られるってね、書いてるからね。
からどんなすごいことを成し遂げたとしても、そこに本当にその動機に愛がないなら意味がないって書かれてるんだよ、
うん
うん、だから逆を言えばさ、どんだけ小さなことでも愛を持ってやることには意味があるってことやんか、
うんうんうん、
だからこの働きも、まあ、言ってそんな大きな働きではないけど、やっぱり受けたものを人に与えたいって思う気持ちとか、シェアしたいっていうちっちゃなことかもしれないけど、でも神様はその心を見てるんだよっていうのを教えられて、すごい働きは小さくてもなんかいいんだな、やっててって思えたみたいな、はい、そんな学びでした。
なるほど、すごいね、さすが予言の賜物の人
預かることが
励ましと慰めになってましたよ、すごい今の。
うん、そうなんですよ。だから慰めを与えるために人に向かって話すっていう視点がなかったから、それ大発見です、
うんうんうんうん、だからそれ同じことが言えるよね、多分これを聞いてる人がさ、クリスチャンであってもノンクリスチャンの人であっても、本当にそのそこにね、愛を込めて小さいことをしてるなら、本当にそれを神様が見てくださっていて、覚えてくださっているっていうことを、なんかね、そういうのも見出された感じがした。
いや、うん、本当にそうね。心が大事、愛を込める
、うん。
だからそう、多くのことをしろとは言われてないし、一つ一つのことに愛を込めてするっていう。だからさ、第一の教えも第二の教えも愛なんで、神様を愛して、うん、
そう、隣人も
愛して自分も愛するっていう、もう愛だけなんで、だから聖書はやっぱりシンプルですね、いろいろ書いてあります、うん、
そうだね。でも私たちの中にその本当の愛がないからねっていうところでね、
そうだね、
うん、
そうですね、
そうだ、だからイエスキリストが来てくれてっていう話だからね、
前提が違うよね、そもそも愛されてる存在として存在していて、
うんうんうんうん、
なんかだから概念が違いすぎて、この世と聖書が、
うんうん、
うん、
で結構長くなってしまったので、ソロバームのねご報告も兼ねて、はい、じゃあ最後祈って終わりにしたいと思います。
はい
はい、
お祈りします。愛する天の神様、皆を賛美します。今日もあちょっとこうしてラジオを収録できることを感謝します。そして本当にいろんな土地からこのラジオを聞いてくださっている方々がいることも感謝します。これを聞く人に主の慰めと回復と癒しがありますように。またそれぞれ悩んでいること、重荷があると思いますが、あなたがあらゆることを通してその解決策を与え、知恵を与えてくださいますように。そして今日話した通り、それぞれが与えられている賜物を使って、また人々とつながってシェアして、また回復し愛し合っていくことができるように、どうぞあなたが助け導いてください。私たちはあなたの愛なしでは進んでいくことができません。神様がどれだけ私たちを愛しているのかをもっと受け取れるように、感じ取れるように、あらゆることを通して受け取れることができるように助けを導いてください。 このラジオを通してまたたくさんの人があなたに触れることができますように、知恵を得ることができますように、聖霊様が働いてください。感謝してイエスキリスト皆によってお祈りいたします。アメン。
ありがとうございます。ぜひ、はい、感想何でもあればいつでもお待ちしております。
はい、ありがとうございました。
はい、ではまた来週。シャローム。